こんにちは。皆さんおはようございます。今日も皆さんと一緒にディボーションしていきましょう。今日の聖書箇所はヨハネの黙示録18章の11節から24節の箇所です。この箇所を簡単にまとめると、罪という欲の象徴であるこのバビロンですね、大バビロンが裁かれ、そして一瞬のうちに消え去ります。この都で利益を得ていた人々は悲しみますが、この裁きは神様が生徒たち、すなわちクリスチャンたちのために行ったと書かれている、そういう箇所なんですね。
ヨハネの黙示録18章11節から24節。また地上の商人たちは彼女のことで泣き悲しみます。もはや彼らの商品を買う者が誰もいないからです。これらのものを商って彼女から富を得ていた商人たちは、彼女の苦しみを恐れたために遠く離れて立っていて泣き悲しんで言います。災いが来た、災いが来た。麻布、紫布、絹布を着て、金、宝石、真珠を飾りにしていた大きな都よ。あれほどの富が一瞬のうちに荒れ捨てれてしまった。それから彼らは頭に塵をかぶって泣き悲しみ叫んで言いました。災いが来た、災いが来た。大きな都よ。海に船を持つ者は皆この都のおごりによって富を得ていたのに、それが一瞬のうちに荒れ捨てれるとは。おう天よ、生徒たちよ、使徒たちよ、預言者たちよ、この都のことで喜びなさい。神はあなた方のためにこの都に裁きを宣告されたからです。また一人の強い御使いが大きい引き臼のような石を取り上げ海に投げ入れていった。大きな都バビロンはこのように激しく打ち倒されて、もはやなくなって消え失せてしまう。
この黙示録はこれから起こるということを、予言するという意味で、これは象徴的に書かれているわけですね。ですから実際にこの起こった、実際に バビロンは崩壊しましたけれども、実際に起こったことを書いているのではなく、これから起こるであろうということを象徴的にヨハネはこの黙示録に神様の啓示のもとで記しているんですけれども、11節の中で地上の商人たちは彼女のことで泣き悲しみます。この彼女というのは大バビロンのことなんですね。彼女というふうにこう代名詞で使われていますけれども、この大バビロンというのは当時最先端の都市であった、今でいうと東京とかニューヨークとかロンドンとか、その時代をの最先端を行く大都会であったわけです。しかしその大バビロンが一瞬のうちに滅びてしまうんだということがここで予言されているわけですね。その大バビロンの中では多くの人々が商いをして商売をして、今でいうと金融とか、大きな商売の中で多くの富を得てしまった。その富もすべて一瞬のうちに消え去ってしまう。ある意味でこの東京やニューヨーク、そしてロンドンなどに象徴される今現代の大都市、大都会、それが一瞬のうちに消えてしまったらどうでしょうか。考えられないですよね。しかし実際にそれが起こりますよ。ですからお金や金銭や物に執着していたとしても、それが一瞬のうちに消えてしまうんだ。ここでこの聖書箇所でこのヨハネが私たちに示しているのは、そのような一瞬のうちに消えてしまう富にしがみつくより、むしろ永遠の富、 永遠の宝に私たちは希望を託す必要がではないでしょうか。そのことをヨハネはここで私たちに明確に表しています。私たちの心の中で今何を握りしめているでしょうか。お金でしょうか。権力でしょうか。しかしそのようなものは一瞬のうちになくなってしまう可能性を持っています。しかし神様に対する希望、そして天国への希望という永遠の宝、神様に対する希望、そして神様の素晴らしい恵みを私たちが握りしめることが、この永遠の宝物を自分自身のものにすることになるわけです。ですから、今私たちの心の内をもう一度点検してみましょう。もし神様より、この永遠の宝物より重要なものがあるならば、悔い改めて、そしてもう一度神様を見上げ、そして神様の約束、神様の希望、神様の恵みを握りしめて、今日一日進んでいこうではありませんか。さて、今日の韓国語ワンポイントレッスンですけれども、今日のポイントは永遠の宝。この永遠の宝を韓国語で、ヨゴハンポムル。ヨゴハンというのは永遠な、ポムルというのは宝物です。この神様が私たちに与えてくださる永遠の宝物。それはイエス様の十字架にあります。この十字架を握りしめて、十字架を確信して、十字架を見上げて、今日一日、力強く歩んでいきましょう。皆様のディボーションがさらに祝福されるようにお祈りいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。